天のお父様、新しい日曜日の朝、ありがとうございます。私たちのために十字架にかかって墓に葬られたイエス様は、3日目の朝、この日曜日の朝に墓の中からよみがえられて、今も生きていらっしゃいます。キリストの墓には何もなく、骨もありません。それはあなたが今も生きていらっしゃる生ける誠の神、命の源である、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったという、勝利者なる方であることを覚えます。私たちは地上にあっては困難が、困難があります。しかし、すべてのことに打ち勝ってくださった勝利者なるイエス様が、恐れるな、私があなたと共にいるとおっしゃってくださり、私たちの傍らで、私たちの味方としてあなたがついていてくださるならば、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私たちは災いを恐れることがありません。主よ、あなたは、すべてのことを御手の中に据え納め、すべてのことはあなたの御手の中で許されて、また守られて、支えられて起こっていることであります。あなたはすべてのことを働かして益としてくださると約束してくださっております。神様、どうぞ私たちを今日も親しく御言葉を語ってくださり、またその御言葉をしっかりと心に刻み、その御言葉に生きていくことができるように、どうか私たちを助けて導いてください。特に神様、御言葉を語ろうとしているこの者を清めてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに、また分かりやすく語ることができるように助けてください。聞く私たち一人一人の心の耳を開いてくださいまして、あなたが親しく語りかけてくださり、その御言葉の種が柔らかい良い地に落ちて、しっかりと根を張り、そして豊かに成長し、また30倍、60倍、100倍の豊かな実を結んでいく私たちの人生とさせてくださることを心から願います。砂の上ではなくて岩の上に人生の土台を据え直すことができますように、神様、どうぞ助けて導いてください。いつまでも残るものと過ぎ去ってしまうものをしっかりと見極めて、そしていつまでも残るもののためにすべてのことを漏していくことができる私たちとしてください。イエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
先週から異邦人であったユダヤ人から考えたらば、異邦人であったローマ軍の百人隊長であるコルネリオという方に対する、その家族に対するこの神様のお取り扱いについて見ておりますが、ヨッパというところ、今ではヨッパと言われるようですけども、ヨッパというところに、その海辺に滞在していたシモン・ペテロがいたわけですが、そこにカイザリアから使いが訪れて、ぜひ私たちのコルネリオという方の家に来てくださいということで、ペテロは旅を始めました。先週私はちょっと勘違いをして間違いを言ってしまいましたが、どうやらイタリアンレストランのサイゼリアはですね、別にカイゼリアとは関係ないみたいです。はい。何かイタリアの古い言葉で、口なしの花という意味らしいんですけども、それはですね、花言葉として、私は幸せだという意味があるそうで、とにかく来てくださったお客様に幸せな気分になってほしいという、同じ地中海にあることなんですけども、でもちょっと違うみたいです。はい。カイザリアというのはカイザルに捧げられた町ということであります。少し北の方ですね。そこにこの一緒にペテロは旅をしていくわけです。翌日にその場所に着いたと24節では記されてあります。その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や 親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていたとあります。ローマの軍人でありながら、敬虔な信仰を持っていたコルネリオさんは、家族だけではなくて、親族や親戚の者や親しい友人たちまでそこに集めてですね、みんなでこう待っていたというのです。素晴らしいことだと思います。家族伝道、親族伝道、本当にこれは基本だと思います。自分一人だけが天国に行ければそれでいいということでは全くありません。一緒に天国に行けないとこれは本当に悲劇です。ですから、一番大切なことについて、自分が一番大切に思っているその生きる指針とか、生きる土台となっているようなものを、それあるならば、ぜひそれを共有したい、一緒に分かち合いたい。その思いでコルネリオは、家族だけでなく親族や親しい友人までも呼び集めて、ペテロを待っておりました。家で、この家庭集会と言ってもいいでしょうし、もうすでにそれは家の教会と呼んでもよいかと思います。教会堂、キリスト教のこのチャペルの中に入るのは敷居が高いかもしれない。でも、信者の家を開放して、そこに新しい人を招く。あるいはそこで、御言葉に一緒に耳を傾ける。そのようなことがあれば、非常にこの、なんていうんでしょうか。日常生活の中でこの聖書の言葉に触れていくことができるかと思います。そしてキリスト教という宗教は別に怪しい宗教でもなくて、そして清くて正しくて美しい人だけが信仰するものでもなくて、普通の人が普通に信じて良いものなんだ。そして嘘偽りのない、本当にこの誠の信じて裏切られることのない神様、それがこの方なんだということを一緒に味わっていくことができたら、なんと幸いなことかと思います。ペテロは着きますと、コルネリオは出迎えるわけですけれども、非常にこのまるで神様を迎えるかのような迎え方をします。コルネリオはですね、ペテロの足元にひれ伏して拝んだとあります。すごい謙遜な方だったと思います。本当に自分はへりくだって、でもまるで神様をお迎えするかのようにその使いを、使いであるペテロを迎えました。しかしそれはあまりにも神に対する礼拝行為に等しいようなことをされたものですから、ペテロは、恐縮してしまって、というか、どうぞ立ってください、私も一人の人間ですから、神様のようにはあがめさせないでください、私の名前はあがめられてはいけませんと、いつも主の祈りを祈っていたことでしょう。神様、私の名前ではなくて、あなたの名前が私を通して褒めたたえられますように、アーメンと祈っていたからこそですね、神のように、あなたすごいですねって神様のように崇められそうになったときに、いや、そうではありません、私は神様じゃなくて普通の普通の人間ですよ、私は拝めてください、そういうことができました。これ見るよと言葉を交わしながら家に入って、そして辺りを見回してみますと、なんとたくさんの人がそこに集められていることか。ペテロは少し驚いた様子でありました。そして社交辞令のように、当たり障りのない言葉から語り始めていきます。ご承知のように、皆さん、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは私どもの立法にかなわないことであります。しかしながら、ところが神様が私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないということを示してくださったんです。それでお迎えをしたときにためらわずにここに参りました。そこでぜひお尋ねしたいのですが、あなた方は一体どういう目的で、理由で、どういうわけで私をここに招いてくださったんでしょうかと、そんなふうにペテロがそこに呼ばれた理由を彼は尋ね求めます。私たちはこの新約聖書がありますから、そのカイザリアのコルネリオに御使いが現れたことも含めてすでに知っております。しかしこの時のペテロの気持ちになってみれば、全然そのカイザリアで何が起こったのか、 まだ何も知らされていない、そういう中で夢見心地になって昼間にですね寝ていたら、大風呂敷の幻が出てきてですね、神が清めたものを清くないと言ってはならない、これをほぐって食べろと3回も言われてですね、何のことかよくわからないと考えていたら、いきなり使いが来て、ぜひ来てくださいと言われたからついてきたと、神様をためらわずに行きなさいと言われたからついてきた。でも何が起こっているのかペテロは分からなかったんです。ですから一体どういう理由で私がここに招かれたのでしょうかと、尋ねました。そうしましたら30節以降でコルネリオは、答えていきます。4日前のことでした。4日前のちょうどこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしておりますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。ちょっと見習いたいのはですね、一日のうちにこの祈りの時間っていうのを決めておくといいかもしれませんね。何時になったらちゃんと祈る、そのいろんなことをさておいてちょっと静まって神様の前で、耳を傾け、そして神様の前に、祈りを捧げていく。コルネリオさんはまさにですね、そういう習慣を、良い習慣を身につけていた人だったんだと思います。いつものように私が3時になったから祈っておりました、そうしましたらその時は不思議なことが起こったんですと、言うわけですね。どうでしょうか、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられています。私はあなたの祈りをちゃんと聞いていますよ、ちゃんと受け止めて、私はあなたのことを喜んでいますよ、受け入れていますよ。そんなふうに神様から太鼓判を押された。さらにですね、具体的な導きとして、それでヨッパに人をやってシモンを招きなさいと。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川の飯のシモンの家に泊まっている。それが見つかりからのお告げを受けたものですから、私は使いをあなたのもとに送りました。すぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。本当にありがとうございます。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の御前に出ております。神の御言葉を素直に聞き入れたいという、その本当に開かれた心を持って、本当に素直なですね、その神様のことをぜひ知りたい、ぜひ神様のことを信じて受け入れたいという、そんな開かれた心を持って、皆でペテロさん、あなたを待っておりましたと、いうことでありました。34節35節、その辺が今日の御言葉として主語にも記させていただいた箇所ですが、そこでペテロは口を開いてこう言ったと聖書は語ります。これで私ははっきり分かりました。ペテロはここで白状しています。それまでは社交辞令で頭で理解しているだけのこの知識として、神様という方は、誰も分け隔てなさらない、どんな人のことも清いとか清くないとか言っちゃいけないと頭で理解していたんです。ところが、まあ、ちょっと難しい言葉で言うと五臓六腑という言葉がありますね。なんか難しい四文字熟語なんですけども、時々ですね、大人の人が、子供の前でそういうことを使っているとですね、はあ、五臓六腑に身が染みてこう美味しいとかですね、こうやってるとですね、幼稚園の子供がその言葉を覚えちゃったんですね、ある時。それでですね、豊橋の幼稚園でですね、幼稚園の子供がですね、はあ、五臓六腑に身に染みるとかって言い始めて、非常に印象深い言葉を覚えていますが、私たちの信仰というのは、まず頭で知識として受け入れるかもしれませんが、それが心に、お腹にしっくりとくるまでにはかなりこう時間差があると思います。誰でもそうだと思います。初めて聞いたようなことを心からすぐに納得してこう、ああ、そうだそうだとは言えないでしょう。頭で理解しても心が受け付けないということもあります。しかしこの時、パテロは、これで私ははっきり分かった。そういう意味は、本当に心からその通りがアーメンだと言えるようになったということです。口先だけのアーメンではなくて、本当に神様は分け隔てなさらないんだ、そうなんだということが分かったんです。
発見者の喜びですね。これで私ははっきり分かりましたよ。何が分かったかと申しますと、神様が偏ったことをなさらない。どの国の人であっても神を恐れこしこんで正義を行おうとする人であるならば、神様が受け入れてください。ペテロのこの一番言いたいことは、とにかく神様は偏ったことをなさらない、エコひいきされない、差別されないということであります。そして36節、神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。ペテロはこのイエス・キリストという方こそ全世界の全ての国民の主人である、主である、そのように宣言していかれます。そしてペテロのメッセージはコンパクトにまとめられた福音のエッセンスが込められておりますけれども、その焦点はイエス・キリストという方に向けられていきます。37節、あなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後、ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知でしょう。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神様が共にいらっしゃったので巡り歩いて良い技をなされました。また悪魔に制せられている、悪魔に囚われている、そういう人たちを全てそこからサタンの支配から神の御手の中に解放なさって、全てのものを健やかにされていきました。私はイエス様がユダヤの地とエルサレムとで行われた全てのことの証人であります。しかしイエス様に関する中心的なことをその後ペテロは語ります。人々はこの方を木にかけて殺しました。木というのは十字架であります。しかし旧約聖書を見ていくならば、木にかけて殺される人というのは神に呪われたものだというふうに説明がされています。申命記21章23節を見ますと、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない、その日のうちに必ず埋葬しなければならない、木に吊るされたものは神に呪われたものだからである、とそのように記されています。そうです、イエス・キリストという方は木にかけられて殺された、それはすなわち神に呪われた、そういう死を持って人生を、地上の人生を終えられたということであります。後にパウロがガラテヤ人への手紙の中でも同じようなことを説明しています。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。パウロははっきりと、そしてペテロもはっきりと、なぜこの方が木にかけられて殺されて呪いの死を身にまとわれたのかということを語られていきます。40節、しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ、現れさせてくださいました。しかしそれは全ての人々にではなく、神によって前もって選ばれた証人である私たちにです。私たちはイエス様が死者の中からよみがえられて後、ご一緒に食事をしました。そして42節、イエスは私たちに命じてこう言われました。このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神に定められた方であることを人々に述べ伝え、その証しをするようにとイエス様はおっしゃったんですよ。まあ、主という言葉はいろんな意味がありますけれども、この一つの言葉としては裁き主という意味があります。このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主だ、まことに厳粛な最後の審判をなさる、その当事者がこのイエス・キリストという方なんだということであります。すべてのことを
すべてお見通しで、分け隔てなく平等に公平に裁いてくださる本当の審判者、裁判者、その裁きつかさである裁き主、その方がこのイエス・キリストだという方であります。
今は一般の人たちがですね、いきなり呼ばれてしまいまして、裁判の中に関わらなければいけないというような状態になっておりますけども、でもですね、やっぱりこの本当に人はどう生きるべきかという確かな指針を持ってないような人がそこに立たされてもですね、善悪の基準がこう聖書的な本当にこう平等な自己中心でないその基準を持ってない、確かなこの何が善で何が悪かということをわきまえて、それによってこの判断する、それ非常に難しいと思いますけれども、人間技ではかなり無理なところがあると思います。その人がなぜそのような行動になってしまったのか、その人の生い立ちから始まって家庭環境、あるいはその、友人関係、親子関係、ありとあらゆることの中で私たちは時に犯罪人になることでありましょう。しかしニュースに新聞に出た人だけが罪深いかというとそうではないと思います。私たちも状況さえ整えばいつ人殺しを犯してもおかしくないような恐ろしい心の闇を持ったものではないでしょうか。自分さえ良ければそれでいいと同じように考えて、都合の悪い人はいなくなってもらいたいと願う、それが私たちではないでしょうか。しかしこのイエス・キリストという方こそ誠に平等に本当に公平に私たちを裁いてくださる。生まれる前から私たちを知ってくださっていますし、生まれてから今日までどんな人生を歩んだかというのを一番よく知っているんですよ。親以上に。幼稚園とかに行き始めたらもう親もですね、四六時中子供と一緒にいれないわけですから、その子供がどんなことをね生活しているのかというのを把握できないでしょう。まして上級生になっていて、この下宿生活をしたりとかですね、こういう関係が広まっていって社会人になっていったりするときに、その人の人生を初めから終わりまでちゃんと知ってるなんて人はいないんですよ。夫婦になってもそうだと思いますよ。夫婦になる前の生活はほとんどわからないですし、なった後もですね、ちょっと理解不能なところもあったりしてですね、やっぱりこの性格が違うとか考え方が違う、受け止め方も違う、この不思議な発見の連続でありましょう。しかしこのイエス・キリストという方はなぜそんなふうに完全に私たちのことを知っていてくださるのか。それは作り主、創造主でもあるからであります。あなたをデザインしてお母さんのお腹の中で組み立ててくださった方、いわばメーカーさんですね。デザイナーであり、メーカーであり、クリエイター、その作り主なる方であるならば、誰よりもあなたのことを知っているでしょう。体の部分の中でどこが一番弱い部分なのか、疲れてきた時にどこが一番こう、危険信号を発しやすいのか、あるいはどういう性格の持ち主なのか、何がその人にとって一番最善なのか、どの学校に行くことが、誰と結婚することが、どこに住むことがその人にとって一番幸せなのか、誰よりも知っておられる方です。ちょっと聖書を一箇所開いてみたいと思うんですが、詩編というところがありますね。詩の形式で祈りや賛美やうめきが記されている、魂の叫びが記されている、書物がこの詩編でありますが、詩編のですね、81編というところです。だいぶ前にも開いたかもしれませんが、 このイエス・キリストは全ての人の主という意味をちょっと別の角度から見てみたいと思います。81編の16節にこんな言葉があります。しかしそこに至るまでにですね、やっぱり10節から読みます。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよう。私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを頑なな心のままに任せ、自分たちの思いばかりのままに歩かせた。ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。主を憎む者どもは主にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続く。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は岩の上にできる水であなたを満ち流せよう。神様という方は誰よりもあなたがどうすれば一番幸せになれるかというのを知っていて、そのように語りかけて、こちらに行った方があなたは一番幸せになれるよと具体的にこう語りたくて仕方のない方なんです。ところが私たちの側で聞く耳を持たなければ、この方は本当にこう嘆き悲しまれるんです。ああ、ただ私の民が私に聞き従ってくれたら、そのようにして私が示す道、これが道だ、これに歩めという道に歩んでくれれば、私はすぐに敵をやっつけてあげるのに、どうして私の言うことを聞いてくれないのっていう、その、まあ、親の心境ですよ、本当に。どうしてこの子は私の言うことを聞いてくれないんだ。どうしてそんな大切なことを決める前に私に相談してくれないんだっていう、そういう、この、まさにそういう方なんです。そして16節。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は岩の上にできる水であなたを満ちたらせよう。まあ、いろんなことを書かれるわけですが、最終的に神様が決断なさったことは、そうだ、やっぱり私の愛する一人一人にはその人にとって最良のものを与えよう、食べさせよう、満ち足るほどに喜びで美味しい食物でその人の心を、体を健やかにしようというのです。皆さんの有名な言葉の中に、いつも喜んでいなさいとかですね、絶えず祈りなさいとか、すべてのことに感謝しなさいなんていう言葉を聞いたことがあると思いますが、ある時私はその言葉が非常に嫌になりました。いつも喜んでいなさい、無理です。絶えず祈りなさい、それも無理。すべてのことに感謝しなさい、っていう、その皆さんありませんか？これだけは神様感謝できませんっていうことはありませんか？私は時々あるんですよね。もう二十歳の時から信仰生活していますが、何度そのようなことがあったことか。神様これは喜べませんね、神様これはちょっと何ですかこれはっていう、これは感謝しないのでそれは無理でしょうっていう、でもそういう葛藤は必要だと思います。でもそういう葛藤が起こってきた時に、その思いを神様にぶつけることができたら、それは幸せだと思います。それは信仰だと思います。私はそのような時に素直に祈って、神様これ感謝できません、何とかしてくださいよ、冗談じゃありません、こんなの喜べませんよっていう。皆さんにもあるかもしれませんが、大体結婚に導かれていく時に、初恋の人と結ばれるというのは、まあ、非常に低い確率だと思いますね。たまにいらっしゃいます、本当にごくたまに初恋の人と結ばれて、その人と一緒に結婚生活をして、多くの場合はですね、いろんな人とこう、あの人好きになったりしたりとかですね、いろいろこうやってですね、でもその願いが叶わなかったりしながら、非常に落ち込んだりですね、するわけなんですよね。まあ、何を隠そう、私もですね、そのような経験があります、はっきり申し上げます。クリスチャンになった後にそのような経験の中で、神様これ感謝できません、ちょっと喜べません、どうしてでしょうか、
でも全てのことに感謝しなさいと言うならば、感謝できるようにしてくださいよ神様と私は真剣に祈りました。その時に与えられたのはこの16節の言葉なんです。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる、あなたに食べさせる、私は岩の上にできる道で私あなたを満ち足らせよ。その時に私に響いてきたことはそういうことなんです。その結ばれることがなかった人はあなたにとって最善じゃなかったんだよ、最良の小麦ではなかった、ベストではなかった、ベターかもしれないけどベストではなかった、私が最善の方を備えているから心配するなということなんですよ。そうですよ、神様という方は誰よりも私の最善と最高を知ってます。皆さんの最高と最善を知ってます。本当そうですよ。愛を持ってあなたをデザインして形作った方であるならば、どうしてあなたの最善を知らないことがありましょうか。そして最善を願わないことがありましょうか。そして神様は十字架の上でその最善の思いを一番よく分かるようにしてくださったではありませんか。神様が一番大切な一人子の命でさえもあなたのために惜しまずに捨てることができる、投げ出すことができる、そういうことにあなたは最高なものをもうすでに受けているというか与えられているんだということです。神様にとって最高最善のものをすでにあなたに捧げられたということであるならば、人生のあらゆる領域において神様が最善に導いてくださらないわけがないでしょう。そしてこの方は再生の専門家ですから、失敗とか痛みとか苦しみとか悲しみとかそういうものでさえも良いことのための計らいにしてください。誰かの敵意や悪意でさえも、企みやこの妬みやいろんなものであったとしても、それでさえもあなたのための良いことの計らいにしてくださって、最終的に本当に私にとって最善の人と出会わせてくださって、神様ありがとうございます、本当に私はもう満ち足りています、感謝します、ハレルヤと言っているんです。本当に心から全てのことに感謝できるように神様はしてくださるんです。そこまでのことがありますから全てのことに感謝せよというんです。だから絶えず祈りなさい、絶えず聞きなさい、私があなたに最善の道を示すから絶えず聞きなさい、絶えず祈るんだ、そうしたらいつも喜んでいれるからというんですよ。クリスチャンの喜びというのは人が喜べないような時に喜んでいるからすごいんですよ。愛する人を失った時に多くの人はもう悲しみにうしがれて歌うところじゃないでしょう。でもキリスト教の教会で葬儀を挙げる時には賛美歌を歌います。慰めに満ち溢れた本当に素晴らしい歌を歌うことができます。すべてのことの意味は、人生がすべて終わった後に神の前に立った時でないと明らかにされないでしょう。しかしその時に私たちがお会いするのがこのイエス・キリストだというんです。このイエス・キリストことすべての方の裁き主ですよ。人生生かされている時間に何をしてきたのか、してこなかったのか、与えられている能力をどんなふうに用いてきたのか、与えられているお金や才能をどんなふうに用いてきたのか、それを最終的に全部申し開きをしなきゃいけない方がこのイエス・キリストなんですよと言うんです。しかし神様は、私たちがそこで本当によくやった良い忠実なしもべよと、ぜひ私が用意しておいたこの大祝宴の中に入ってくださいと言ってですね、天国の大祝宴の中に一人でも多くの方を入れたいと願っているんですよ。そのために罪のない方が私たちに代わって神に呪われたものとなり、神に捨てられたものとなり、墓に地獄に向かわれました。しかしこの方はもう借金が全部払い終わって、あなたの罪の負債が全部なくなった、ただ信じるだけで、ただ私の罪のためにこの方が犠牲になってくださった、尊い犠牲になって生贄となってくださった、
その方によって私は生きることができる。その方が全ての罪を私に代わって払い終わってくださったからこそ、私にはもう罪がない。私は神の前に正しい人だ。神に受け入れられて神の子供とされているものだ。そういう誠のこの義という中に生きることができる。イエスについては預言者たちも皆、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。ペテロが語った通りです。良い行いをしたら救われるなんて聖書に一言も書いていません。洗礼でさえもそうです。洗礼を受けたら救われるなんて一言も書いていません。今日のところを見てください。洗礼を受ける前に聖霊が注がれていきました。ペテロがなおもこれらの言葉を語り続けていたとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになりました。この最初のペンテコステの時に起こったと似たようなことで、不思議なさまざまな外国語の言葉、あるいは天上の言葉で語る人たちが起こる。そして神を賛美するその調べが満ち溢れていく。明らかに神の聖なる霊、聖霊なる方を授かった人たち、しかもまだ割礼を受けていない外国人、異邦人の人たちがそこにいる。ペテロは非常に驚いたことでしょう。それまではペテロも外国人は皆割礼を受けてユダヤ人と同じような風になって、それでちゃんとこの準備をして、それでやっと正式な神の民に受け入れられるのだと、そんな思いがあったことでしょう。しかしそうでもないということをペテロは悟ったのです。いや、もう悟らざる、もう認めざるを得ない。目の前でそんなことが起こるわけですから。神様はこれでもかと言わんばかりに分け隔てを私はしないんだ。洗礼を受けてるか受けてないかも関係ない。割礼を受けてるか受けてないかも関係ない。私が受け入れた人は清いんだと言うんです。あなたが判断することじゃないんだと言うんです。神が清めたものを清くないと言うなと言うんです。自分自身に対しても他の人に対しても、あなたも私も立派なクリスチャンだって言うんです。誰かがあなたのことをそれでもクリスチャンだですかと言うかもしれない。あるいは自分が誰かに向かってあなたそれでもクリスチャンと言うかもしれない。しかし神様があなたは立派なクリスチャンですよと、あなたはちゃんとしたクリスチャン、ちゃんくりだと言ってくださるならばですね、これは五臓六腑に染み渡る神の恵みがあると思います。ペテロはこう言わざるを得ませんでした。一体誰が水を差し止めてこの人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そう語り、イエス・キリストの皆によって皆さんバプテスマをお受けになりなさいと命じて、そして皆がそこで改めてキリスト教の洗礼、バプテスマを受けるように至ったと聖書が語っています。皆さんは自分自身を受け入れることができていますか。長い間私は自分自身を受け入れることができない中にいました。自分が嫌で嫌で仕方がありませんでした。しかし少しずつ少しずつ神様が私を受け入れてくださっている。神様が絶対的な無条件の愛を持ってこんな私を喜んでいてくださる、そのことを味わっていくば味わっていくほど少しずつ少しずつ自分のことが好きになってきました。でさらにですね、そうなってきますと、こう周りの人を見てもですね、こういろんな条件をつけたりとか選別したりしてたんですけども、私はそんなことをやれる立場でないということも分かってきますし、あの人もあの人なりに神様に完全に受け入れられているんだ、私がそうであるように無条件に神様は全ての人をそういう性格であり、そういう気質であり、そういう頑固さがあったりするわけですよ。でもその私たちをそのまんま受け止めてくださっている方がいらっしゃるということで、その方の懐の中でですね、 この長く時を過ごすが過ごすほど心において福音を理解することが、福音を味わうことができるようになってくるかと思います。しばらくの時祈る時をもしたいと思いますが、声に出せる方はぜひ声に出して祈ってみてください。一緒に祈っていけたらと思います。差別をなさらない天皇お父様、私たちはどんなに心の広い人であっても、誰かと誰かを比べてどちらかが優れているとか劣っているとか、そんな風に差別をしていくものであります。しかし神様は、罪のない一番大切になさっているイエス様を、私たちのために神に呪われたものとして十字架につけ、そしてその方を見殺しになさっていく、見捨てていかれる中で、私たちは本当はそのように神様に見捨てられて、神に呪われて永遠の苦しみの刑罰を受けなければいけなかったものでありましたが、そのイエス・キリストが全ての借金の負債の全てを払い終わってくださり、よみがえって私たちを招いてくださっていますから、私たちはその方を信じ受け入れるだけで全ての罪が許され、そして信仰によって義と認められ、信仰によって神の子供とされ、そして新しく作られた全てが清い美しいものとして、神様のことを天のお父様と呼ぶことのできる幸いな歩みをさせていただけますことを感謝いたします。神様、それぞれに今まで生きてきた中で自分なりの価値基準、判断基準、またこだわりを持って生きております。しかしもし神様がふさわしくないと思われるようなものがありましたら、私たちがそのことを心から理解し、そして神の基準、神の眼差しを持って自分を測り、他の人を測りながら本当に共に生きていくことができますように、すべての隔ての壁をあなたが打ち壊してくださったことを感謝いたします。新しく始まった一週間、どうか私たちにとって誰よりも幸せを、最善を願っていらっしゃるその方の確かな御声を聖書を通して聞き続け、そして本当に最高の人生を選び取っていくことができますように、圧倒的な勝利者として神様、私たちを生かしてくださることを心から願います。すべてのことに感謝することができるように、神様どうぞ助けて導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。